あなたが生まれた30の意味と理由。その後、生まれ持った特徴を生かして生きる。生まれてきた理由はありません。しかし、自分の特性を見つけ従う生き方はできます。特性を生かす生き方が最も自然であり、自分を最大限に生かす生き方です。例えば、鳥に生まれるか、魚に生まれるかの違いです。鳥として生まれた鳥は、生まれつき空を自由自在に飛ぶ能力があります。魚にはいくら努力をしても空を飛ぶことはできません。水の中を自由に泳ぎ回る能力がもともと備わっていても、大空を自由に飛び回ることができる能力はありません。鳥は努力も気合も必要なく、生まれつき空を飛ぶ能力が備わっています。鳥は鳥として生きることが最も自然であり、最大限に自分を生かした生き方です。一方、魚は水の中を自由自在に泳ぐ能力が生まれつき備わっています。鳥は水の中に潜ることができません。そもそも水の中で生きるような作りではないため、水の中で生活をすることはできません。鳥とは違い、魚にはエラがあり、水中の酸素を取り込む能力があります。生まれつきの生物的な違いです。鳥には鳥の能力があり、魚には魚の能力があります。生まれつきの違いに従って生きることが最も自然であり、自分を生かした生き方となります。魚は魚らしく生きることが一番にいい。鳥は鳥らしく生きることが一番にいい。あなたもあなたらしく生きることが一番にいいわけです。今は鳥と魚ということで、わかりやすく説明をするために大変に極端な例を挙げました。この考えをそのまま人間に対しても当てはめてみましょう。例えば、水口貴博とあなたです。私もあなたも同じ人間です。二人とも二足歩行ができ、考えたり話したり笑ったりと能力に大きな差はありません。鳥と魚のような極端な生物的違いはありません。手足も生き方もさほど大きな違いはないでしょう。しかし、大きな違いはないだけであり、小さな違いはたくさんあるのです。例えば、私は生まれつき考えることが好きという性格があります。なぜ自分がそうした性格なのか自分でもわかりません。鳥はなぜ空を飛べるのか、魚はなぜ泳ぐことができるのかわかりません。私もなぜ考えることが好きなのかわかりません。もともと生まれつき備わっている性格です。また、機械関係に強くて、コンピューターとは相性がいいようです。運動神経は昔から良い方で、学生時代の運動会では特に努力をすることもなく、いつも一番でした。自慢ではありません。私がそう望んで生まれたわけでも、身につけたわけでもありません。ただ、そうなのです。私にもあるのですから、あなたにもあるはずです。ちょっと自分を振り返ってみましょう。何でも構いません。走るのが速い。荒探しがうまい。面倒なことが嫌い。せっかちな性格だ。友人を作るのがうまい。ピアノに関しては上達が早い。アロマが好き。話すのが好き。綺麗好き。おおらかな性格。几帳面な性格。カットしやすい。思いつくままに自分が頑張らなくてもできること、初めからある性格を書き出してみましょう。初めからできることです。あなたが持つ生まれつきの特性です。私もあなたも同じ人間同士ですから、大きな生物的な違いはないでしょう。しかし、小さな性格的な違い、能力の違いはそれなりに数多くあります。私とあなたは大きな違いはありませんが、小さな違いはたくさんあります。その小さな違いを大きく役立てるのです。自分が生きる目的を定めるためのヒントにするのです。上手に生きるということは、その自分の特性に気づき、伸ばし、社会のために役立てることです。冒頭で言いました。生まれてきた理由はありません。しかし、生まれつきの能力はあります。それを生かすのです。生かしきって社会のために役立てるのです。私には考えること、書くことが好きという特質があります。それを生かしハッピーライフスタイルを通し、社会の役に立てています。あなたも自分の特性を生かし、それを通して人生を生きるのです。それが生まれてきた理由を自分が作るということです。生まれてきた理由はない代わりに、生まれつき持っている特質、能力、体格、性格の違いがあります。それらを上手に生かして、人生の武器にしてしまいましょう。生まれてから自分で目的を作り、自分の物語を作っていくことです。鳥に生まれたら、鳥の物語を書けばいいのです。魚に生まれたら、魚らしい物語を書けばいいのです。あなたに生まれたら、あなたらしい物語を書けばいいのです。生まれつきの特徴を生かして生きる目的に変える。